お元気ですか？高原豪一郎です。以前私は古典芸能の文楽の人たちと一緒に舞台に上がったことがあります。ご一緒しながら不思議に思ったことの一つは、芸能の世界では朝でも昼でも晩でも挨拶はいつもおはようございますで統一されていることです。夜でもおはようございますというのはなぜなんですかと聞くと、挨拶言葉の中で敬語にできるのはおはようだけだって言うんですね。確かにこんにちはでございますとかこんばんはでございますとかは言いませんね。おはようだけがございますをつけることができる挨拶なんです。古典芸能の世界では上下関係や舞台周りの人たちとの関係がとても大切になってきます。良い関係を保つために挨拶言葉にまで気を使ったんですね。そしてそこまで良い関係に気を配ったのは、良い人間関係、良いチームワークがないと良い舞台にならないからなんです。これは人生についても言えますね。良い人間関係、良い信頼関係、良い相互関係がないと人は生きるのが辛くなります。辛い人間関係は人生の重荷を何十倍にも重くするんですね。ある時、聖書の専門家がイエス・キリストに質問しました。先生、律法、すなわち聖書の中で大切な戒めはどれですか？そこでイエス・キリストは彼に言います。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。ここでキリストは、聖書とは単なるあれしてはダメ、これしてはダメという決まりの本ではなく、関係についての神の言葉、神の原則なんだとおっしゃっているように思うんですね。人が幸せになるために三つの人間関係が健全でなければならないのだとおっしゃったんです。三つの関係とは何でしょう？第一に、自分との関係です。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよと語られましたが、これは旧約聖書の原文では、あなたが自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいと書いてあるんですね。私は高校時代、ロックバンドでライブハウスに出たりしていました。いくつかのバンドを掛け持ちしていましたが、あるバンドだけはとうとう一度も本番舞台に立つことはなかったんです。なぜなら、本番当日になると、キーボード担当者が必ずドタキャンで休むんです。もうこれで何回煮えを飲んだかわかりません。練習するんですが、本番になると出てこないんですね。一体どうして欠席するんでしょう。彼は極度の本番恐怖症だったんですね。まあ付き合ってみてわかったんですが、ありとあらゆる場面で肝心な時に逃げ出すのです。どうして逃げるんでしょう。やってみる前から最悪のストーリーを想像し、必ず失敗するに違いないと思い込んで現実から逃げていくんです。ではどうして最悪の現実を想定してしまうんでしょう。それは彼自身が自分はひどい目に遭うのがふさわしい人間だと思っているところに原因があったんです。自分には惨めさや失敗がぴったりだと思っているんですね。自分をあざけることについて彼ほど饒舌な自虐的な人はいませんでした。このような自己像は彼が成長するまでの間に受けてきた人間関係からの影響が大きいと思います。幼い頃からひどい言葉を、それも実の親から投げつけられ続けてきたということはとても大きなハンディであったと思います。ではどうすればこの自己像を健全にすることができるんでしょう。自分を自分のものとみなさず、神の作品、神様のものとみなすことによって、それは可能なのです。あるドブ川に一匹の子犬が落ちました。全力で這い上がろうとするたびに、いたずらっ子たちに突き落とされます。子犬はヘトヘトで今にも沈みそうですが、ようやくのことで あなたの足元に這い上がってきました。あなたはこの生きるのに必死の子犬をもう一度突き落としますか？それとも、よくやった。よくぞ今まで諦めなかったねと言って、ねぎらってやりますか？おそらく、ねぎらってあげるんじゃないでしょうか。その子犬があなた自身です。今まで突き落とされ続けてきたのに、途中で諦めずに来たことだけでも、大したもんです。その自分を抱きしめてやることです。そうするなら、その子犬の本当のオーナー、持ち主である神が、お礼を言ってくださるに違いないからです。第二に、神との関係の調和です。どのようにして心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くして神を愛する者になることができると思いますか？神がまずあなたのために心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くしてあなたを愛してくださったということを受け入れることによってです。神様は神様なしの人生で傷だらけになった人を愛してくださいました。しかもご自分の一人子、イエス・キリストをあの十字架にかけ、人のした一切の過ち、一切の醜い悪の責任をこの方の上に負わせてくださったのです。それはあなたに対して何一つ責めずに済ますためなんです。自分の歪んだセルフイメージを直すためには、新しい出会いが必要です。それなしには新しい自分は生まれません。新しい自分が生まれないと、最悪の物語を書き続けることもやめられません。新しい出会いとは、絶対に裏切らない人格との出会いです。何があってもあなたを見捨てない人格との出会いです。あなたの最も醜い罪の現場を見せつけられても、あなたを諦めない人格、いや、かえって一層あなたを燃え上がる愛で愛する人格との出会いです。そんな人格は、この世の人間の誰も持ってないですね。親も持ってないと思うんです。しかし、ただ、人となった神、イエス・キリストだけが、あなたにとって、信頼できる、そのような人格であられる方なんですね。この方は、あなたのために死に、三日目によみがえり、今も生きて、あなたに働きかけている人格なんです。第三に、人との関係の、調和です。あなたの隣人との関係が調和することです。実は人間関係に疲れ果てている人の特徴は、自分の人生を人に支配されている人です。というより、人に自分を支配させている人なんですね。人の言葉に自分の人生を決定づける不可思議な力があるかのように思い込んでいる人です。いかれば、他人を自分の神として礼拝している人です。こういう場合、一日の気分は人の態度で左右されます。一日の気分どころか、自分の人生そのものが人次第で変わってしまう人生になり果ててしまうんです。一体どうすればよいでしょう。自分の心のベルトを人から神にかけ替えることです。こう祈ってみてください。神様、私はあの人のしたこのことによって今まで随分苦しんできましたが、それは私があの人にベルトをかけて生きてきたからです。それは神でもないあの人に私の人生を預けていたのと同じでした。どうぞこの間違いを許してください。今あの人から心のベルトを外してあなたにかけ直します。どうぞこれからはあなたが私の主となり、あなたの力で私の人生を支配してください。そして私はあなた以外のすべての支配を断固拒否しますので、この決心を保ってください。あなただけを私の人生の主にしますので、よろしくお願いします。キリストは喜んであなたのうちに入ってきてくださいます。そしてこれほど素晴らしいことはありません。新しい人生はその瞬間からスタートするのですから。